ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨワカイラジオをお送りいたします。ヨワカイラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
斉藤先生、先生の言葉に問題解決はサイエンスとアートだという名言がありますね。はい、私も絵画を鑑賞したり音楽を聴いたり、あの歌舞伎や、演劇などを見たり、それから刀剣、甲冑、仏像などを見たりという、アートは大好きなんですけども、欧米人は学校でアートを教養の一つとして学ぶそうなんですが、日本では知識として、個人的に学んでも、その楽しさに触れるということは少ないように思いますね。はい、でも斉藤先生はいろんなアートにいつも触れられて、お花なさっていたり、
そうやけど何にも進化もしない。あ、これ僕、
先生が生けられたお花ですもんね。
僕が生けたやつを先生が9割方直したやつですね。
ご指導をした
というやつですね。いやいや、なんかね、ああそうやな、ええやんみたいに思ってね、そうやね、そうやね。俺いろいろやんねんけどね、はい、物にならないっていうかね、バイオリン2年やってんだけどね、はい、調弦もできないからな。
塚先生のバイオリンも聞いてみたいですね。
いや、え、いやいや、それは聞かん方がいいと思う。
キラキラ星ぐらいは
失礼な、もうちょっといけるで。
さすがじゃないですか。
やめてよ。
じゃあ聞きたいですよね。はい、ということで、はい、先生は意識されてアートに触れられるようにされてるんですか？
いや、これはね、
はい、
やっぱ家かも。
あ、
家は、
はい、
まあ牧師の家やから、
はいはいはい、
ピアノとかオルガンとか、
はい、
そういうのをこう弾いてるわけやん、父親も母親も弾くわけやな、
はいはい、
それとあとね、うちの牧師さんのおじいちゃんはもともと絵が好きでね、
あ、なるほど、
うん、彼が農学部行ってんねんけど、
はい、
その時に黒田さんのね、一門の人に教えてもらってて、だから彼はすごく絵が上手いね。あそこにあるね、うちの事務所の祈りの絵ってあるのね、あれは僕があの大病した時の中学1年の時に、はい、あの祈りの絵を描いてくれたんですよ、おじいちゃんが。だから絵っていうのはね、はい、絵とか、それからあと割と宗教家なんかレンブラントのああいう、まあ、日本に来たりするとね、それを見に行こうとか、
はい、
それからこういうね、絵画集の、
はい、
えらでっかいやつ見たら、そういうのを家の中に行ったらそれを見るわけ。
あ、なるほど、
ね、はい、だからなんかそういうのに触れてたんでしょうね、昔から。
なるほどですね、うん、アートに触れる機会が多かった、
うん、そうそう、それでうちの袋おこととかね、三味線まであったな昔。
ああ、素晴らしいですね、
うん、だからただそれをね、誰も引き継いでないのね。やっぱり才能がないのか、どっかで途切れてしまったのか分からへんな。
でも斉藤先生が一応弦楽器というか弦は、
いや、あれは
引き継いでいる
よね。いや、ちゃうねん、あれ話したらね、めちゃおもろい話やから、
はい、
もう3時間くらいで経つからね。
終わってしまうかなというところ
ですね。でもやっぱりね、そういうことっていうのは、やっぱり自分の家族がそういうなんかやってるとね、影響を受けるんでしょうね。
そうですね、うん、それはあるかもしれないです、ね、
うん、だから昔っていうのはやっぱりそういう、なんやろな、トルストイに憧れて農業をやりたいって考えたり、たまたま、
はい、
あの、
はい、
なんや、宣教師の人に会ったら、やっぱりそっちがいいか言うて大学を辞めて、
はい、
あの進学校にこう行ったりする、はいはい、昔の人は、まあ明治の人はなんか思いつきなんだろうね、うん、 でもすごくこう熱いっていうかな。
熱いものがありますよね。
そうそう。だからいつもお風呂でね、彼高校が早稲田やったと思うんだけど、いつもお風呂の中で早稲田校歌を歌うのが好きやった、はい、もう聞き飽きたみたいね。
なるほどですね、
うん、だからその下手な歌まで聞かなあかんじゃん、はい、あ、これもアートのうちかと思ってね、
小さい頃から
そうそうそう、だから周りにあるっていうのはすごく良かったなと思うのね。
あ、なるほどですね、うん、そう言われれば私もそうかもしれないですね。祖父があの画家になりたかったけれども、画家になるなら家を出てけって言われて仕方なく諦めたっていう人なんですけれども、なのでやっぱり家に絵画集をとって書いていて、
あなたの絵を描いたとかしてない？
なかったけれども、
僕ね、
はい、
ピーターって呼ばれてたけどね、ピーター、
はい、
裸のになれって言われてね、はって言ったらね、ピーターの裸の絵を描きたい、あのデッサンやけどね。
なるほど、
うん、いやそれで俺あのありましたよ、どっか昔その裸のピーターの裸の今見たらみんな大笑いするだけで、なんじゃこれやみたいなね。
私もじゃあ覚えてないだけで、
ヤンキーの、うん、いやあのきっとね、そういう自分の孫を描いてみたい。それで昔って、はい、昔僕鉄棒を小学校の 高学年からやってるでしょ。だから体型良かったんですよ。だからそれでね、裸を言ったの。普通のなよなよしてるやつはなんで描くねんって思うの。いや、やっぱりこれ鉄棒競技やってたからね、はい、それで描きたいって言ったんやなと思ったな。そうそうそう、胸の筋肉とか
しっかりしてた
ん
で
しょう、ね、そうそう。だからギリシャとかああいうのをすごくこう、はい、彼は大事にしてたからね。
なるほど、
うん、
分かりました。今度家実家に帰って聞いてみます。
聞いてみ、
あるかもしれない、
うん、体鍛えてたからって言ってあるよりとバレエの格好してるのあるばかり、
ね、あるかもしれないね、うん、分かりました、はい、というわけで問題解決というロジックの世界にアート的なものが加わったという先生独特なすいませんちょっと面白さのあまり噛んでしまいます
よ、ね、いやほんまやな、
はい、問題の裏返し以上の解決策を見出すというのは斉藤先生ならではのソリューションですよね。こんなところに原点があるとは思わなかったですけども、
ね、俺も今喋りながら、はい、あ、お前や
ピーターのデッサン画にそんな
そうや、ね、
アートの原点があると。
いや、あれどっかにあるかな、ないやろな。
ぜひとも探してきていただいて。
いやー、なんかえらい、もう半世紀前やからね、
うん、ちょっと大事に紙を取り出していただいて。
ねえ、本当やね。
面白いですね。あのアートに触れた時のワクワクする体験というのがね、あのちょっと今蘇ってきました、うん、はい、仕事や生活の場で生きてくるといいなっていう思ってましたけれども、それがあのとてもなんかこうまた私も美術館の中に来たいなっていう気持ちが湧いてきました。
そうやね、
はい、実学会でね、あのアートとサイエンスっていうテーマでやったばかりですしね。
ああ、そうやねん、そうやな、そうや、そうや、そうや、
はい、というわけで、今日もロジックとアートという二刀流を意識して、はい、これからも斉藤先生に学んでいきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今回のゲストは斉藤先生の大学の後輩でもあり大神楽師をされている加賀美道夫さんです。
お、
はい、すごいね。私もね、あの演舞と言ったらいいんでしょうかね、あの大神楽をされているところをあの拝見したことがあるんですけれども、斉藤先生のところで、はい、あの大神楽師というのはまさにアートの方ですけれども、大神楽師という言葉を聞いただけだとラジオをお聞きの皆さんは
分かりづら
いと思うので、はい、というところで、あの加賀美さんからその説明を含めて自己紹介をお願いしたいと思います。
お願いします、
は
い、
本日よろしくお願いします。大神楽師の加賀美道夫と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大神楽というのはあの日本の伝統芸能の一つなんですけれど、はい、まあ、日本で約1300年続いていると言われてます。はい、で、まあ、もともとは獅子舞ですとか、はい、そういった芸もあったんですけど、今私が主にやっているのは曲芸ですね、はい、 あの昔おめでとうございますって言って傘の上でマリとか、マスを回した方を覚えてる方もこの多分ヨハラ城をお聞きの方はあの覚えてる方も思うんですけれど、あの芸ですね、傘の上でいろんなものを回したりですとか、あとはこう顎の上にですねいろいろものを乗っけていってバランスを取ったり、まあそういった曲芸を中心にやっている、まあおめでたい芸の伝統芸能が大神楽です。
はい、
顎の上と言って
顎の上わかんないですよね、でもあまり想像がつかないと思うんですけど、そういった方はぜひあの東京の寄席を中心に活動してますので、あの気軽に寄席に遊びに来ていただければと思います。
寄席ってどこにあるの？簡単にあるの？
いや、浅草と新宿と池袋、上野にありまして、今日も実は池袋で、はい、寄席に出てきました。
あ、ほんまかいな、
はい、
もう出てきたん？
出演してきました。
そんな早い時間にやるの？
そうですね、今日は1時半ぐらいの出番で、もう寄席は本当にあの1日昼間から夜までずっと毎日毎日364日ぐらい。
お客さんはどんな人？年寄り？
お年寄りも多いですけれど、その時の出演者によってですね、あの今回のその寄席にでは、あの神田伯山さんっていう講談師の方も一緒に出てたりするので、そうすると結構若い方がいらしてくださったりっていうのもありますし、はい、
あの鏡さんの本当に見たらすごかったですよね。
うん、
私感激しました。
それ ありがとうございます。
あれな、は
い、
簡単に見えてな、あかんねんで。いや、僕やらされてな、はいはい、できるわけないやんと思ってやっぱりできへんやんみたいな。
できるわけないですね。
なあ、
はい、いや、もう尊敬するというか、
うん、
は
い、やっぱり芸やねんな、
はい、先生のね、あのオフィスの25周年、
うん、
おめでたいです、
はい、
そうそうそう、
ありがとうございます。
いやいや、
はい、出た。さあ、倍増しましたね。25倍になりましたね。
あ、うん、
はい、
何言うてるの、うん、ね、はい、
はい、鏡さんは本名ではないですよね。
はい、はい、芸名です。
あ、
はい、鏡という、あのもう私の師匠も鏡というので。
あ、なるほど、
はい、その鏡の一門というので続いてますね。
やっぱりそうや
ね。そういうことですね。あ、素敵なお名前と思いました。
まあ、はい、ほんまやな。
でもあのなんか元々は本名だったみたいで、そのすごく大きな師匠方の鏡っていうのをそれを受け継いでっていうことみたいですね。
あ、そうなんですね。
はい、
でもなんかこう鏡さんっていうね、
はい、
あのお名前が似合う素敵な方です
ね。
ありがとうございます。
冴えてるな今日。
いやいやいや、今日ここのね、お花、ボラサキの可憐なお花がみたいに綺麗ですよね。
あ、嬉しいです。
さすが、
素敵な。紫好きなんですよ。
袴
も紫なん。あ、いつもあの着物でね、
はい、
あの演じてるんですけど、袴を履くんですが紫が着ます。
はい、素敵ですよね。
ね、
はい、はい、そんなところで早速質問をしていただきましょうか。はい、
はい、
あ、そうやな、
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、まあ芸人をしているので、こう人の前でね喋ることも多いんですけれど、実は私すごい人見知りなんですよ。すごい人見知りで、
はい、
先
生が吹きそうになったんですけど、はい、でも分かりますよ、私も人見知りなんで、
はい、で、こうやってもう何度かお会いしたことのある方は大丈夫なんですけれど、例えば、私芸人だと芸をした後に打ち上げがあったりして、芸人がこうお客様の中に一人ずつこう座ってっていうことがあったりするんですけれど、そういった時になんか初対面の方と何を話したらいいか分からなくなったりで、私斉藤先生とは、まあ、ICU の後輩っていうことで今を輝くインタビューに出演させていただいて、でその後に春巻きで、
はい、
のハロウィンでやらせていただいたんですけれど、うん、でその後の春巻きにもね、あの普通の参加者として行かせていただくんですけど、実はもうあれは私修行の場だと思っていて、ああいったパーティーで一人で行って誰も、まあ、あの今はだんだんあの顔見知りの方 できてきましたけど、一人で行ってこう誰かと話をするっていうのがすごいもうプレッシャーで、もう多分春巻きの回が一番私脳の中で何を話そうとかすごいいろいろ考えながら、話をしているんですね。
うん、
でも っぱり人脈というか、人脈っていうとちょっと固いですけど、人と人とのつながりっていうのはすごい大事だなって日頃から思っているので、うんうんうん、やっぱりそういったところでもっとこう楽しく 場も楽しくしたいし、自分も楽しく過ごしたいので、うん、何かこうそのヒントになるようなことを教えていただけたらなと思います。
わー、これな、俺未だかってそういう質問受けたことないの。
本当ですか。
うん、だっていや人見知りするからどういうふうにすれば、ええか、いやそんなん俺聞かれたことないで。いやいや、せえねんけど、せえねんけど、ただね、僕はこう話を聞きながら、実は僕もね、そういう面はなきにしもあらずと思ったのね。で、それは何かっていうとね、前の会社で大阪におった時にね、まあ、財界の活動をやった方がいいって言われてね、
はい、
で財界人の集まりがあるんですよ。まあパーティーがあるわけね、行くじゃん。そうするとね、俺嫌いやね、ああいうとこ行って。
そうなんですか。
もう嫌いなんですよ。っていうのは、知らない人と喋るっていうのはものすごい嫌なわけね。だからいつも僕はこの壁にね、ペタッて へばりついて。そうだよ。それで周りをこう見渡してんのね、
はいはい、
そうすると、財界の集まりっていうのは、北新地のクラブ あの女性をね、10人ぐらいこう呼んでたりするんでね、たまたま僕のことを知ってる人がおってね、言われたのね、いやなんか壁のシミみたいになってましたよ、はぁみたいな、来てたんやみたいな。で、あ、やっぱり俺もね、知らない人に話しかけるっていうのは嫌いなのね。でもよく考えてると、なぜかっていうと、僕はもう二度とそういう集まりに行かなかったんだけれども、動機がね、気に食わんわけ、
はい、
つまり仕事探しじゃん。要するに自分たちの会社の売り上げにつながるようなね、誰かとこう知り合いになって、関係なりゃええやんっていうのがどうも背景にあるみたいだから、で僕はそういうのをものすごく嫌いなのね、その売り上げをとかいうのが。だからそうじゃなくてね、なんか普通のこう、ちょうど僕が社外取締役やってる会社の取引先さんの集まりがちょうど先週あったんやけどね、それがまあ取引先さんなんですけど、僕のテーブルに7人ぐらいの方こう座られてるね、はい、で隣とかいるじゃないですか、はい、いやいやなと思うわけやけど、一応せやけどね、一応取引先さんやから、
はい、
やっぱりちゃんと対応せなあかんや、はい、でもちろんまあ売り上げとかそんなことあるのかけど、ただ僕が思ったのはね、知らない人だから、ひょっとしたらなんか学べることあるんちゃうかなって思っちゃうのね。それでまあ事前に、はい、どういう人がそのテーブルに座るかの情報をもらってるんで、一応調べるわけやな、どういう人やろ、
はい、
でまあ僕の隣にいる人っていうのは、まあ、京都の名門企業 の部長やし、左側にいる人は東京から来られて、メガバンク の法人担当の営業なのね。それで、あ、なるほどなって。そうするとね、両方ともやっぱり知ってる会社だから、そうするとまず、いや実は僕こういうところに前おりましてね、あ、そうですかって言うと、もうそれがきっかけで話になるわけだからね。何を僕が今言わんとしてるかっていうと、みきおちゃんもな、なんかこのきっかけになる言葉っていうのは何だろうっていうことだと思うね。でそれは質問をするっていうのは実はすごくいい方法なのね。ただ単純にね、まあ、名前見ただけで、この名前どちらの名前なんですかでもかめへんし、いわゆるもともと特に春巻きにしても洋和会にしてみても、僕がいつもみんなに言うのは、これナンパしに来たらあかんぞとか言うのね。それやから合コンちゃうぞみたいな。それやからお互いに成長志向をしてる人たちだからね、その人たちと知り合うことによっていっぱいいろんなこと学べるからねっていうのをあえてこうみんなに言ってるから、要するに 最初の障害がないんやろうと思う。つまり同じ目的、つまり人から学びに来てるんや。だからそういう人にね、自分から話しかけて質問するっていうのもいいし、それで逆に僕は今春巻きの幹事の人たちも、今後は養和会の幹事の人たちも言わなきゃならないと思ってんねんけど、なんか一人で来てる人とかね、そういう人に話しかけるよ、はい、あるいは紹介してあげるよっていう、いわゆるアッシャーっていう、役目を担ってる人が教会なんかにはあるんやね。キリスト教会なんかにはやっぱり初めて来られる人があるから、どうぞこちらの方にお座りくださいって連れて行ってあげて、で後で、こちらはずっと長い方でって紹介してあげる役目の人がいるっていうのね。で僕はその役目っていうのは実は今まであんまり意識してなかったんやけど、すごく重要でね。なんでかっていうと、あなたもそうやねんけど、知り合ったらあなたから学べることっていっぱいあるけれどもね、たまたまその機会が見つからなかったために学べなかったわけじゃん。だから本当はみんなが自分からね、話しかけてくれればええねんけど、実はおそらく人の9割方それができない人たちだと思うねん。で特に日本人っていうのはなんかそのちょっと美的意識っていうのはね、こっち側から話しかけるなんてそんなみたいなところもあったりしてね。だからまあ今後は僕はそういう役割を担える人たちをちゃんと作って、意識しながら学ぶ機会の、まあ別に愛のキューピッドとは言えへんけど、そういう機会を作れる人を片っぽで作るっていうのは、それは今ちょっとあなたの話聞きながら思ったこと。それからもう一つは、僕はやっぱりさっきお話したようにね、まあ僕らが必ず養和会も春巻きもそうなんですけど、名前とどこの会社の人かってね、もちろん本人が書いていいもんだけ述べけて、そうするとあこの人これなんかよく聞く会社なんだけど、何作ってんですかとかね、それでどんなことが苦労されるんですかねっていう話聞くだけでね、いっぱい喋ってくれるんですよ。実はみんなこの自分のことに興味持って、自分の会社に興味持ってくれるっていうことに対してはすごく寛容でね。それは僕が前の会社も今の会社もそうやねんけど、いろんなところにインタビューをこう申し込むわけやな。それもコールドコールって言って、電話でね、実はこんなうちこんな会社なんですけど、お話伺わせていただければと、あぜひおいてくださいって言ってね、すっごく喋ってくれるのね。だから割とこの興味を持ってくれる人には、自分たちは何もでも喋るよっていうところがあるんでね、これは人の集まりでもきっとそうやな、はい、だからリスト見たらここの会社の人会ってみたいな。だから中にはね、僕にねえねえ この人ってどこにいるのって教えてくださいっていう人がいるのね、はいはい、だからそこで連れて行ったりするわけじゃん。だからまあ今後はそのアッシャーなる役目を担う人たちもね、そういう人たちがいるから、なんかないお花つけてるか何か知らんけど、そういう人たちにね、この人に会いたいって言ったら、その人に言えば連れて行ってくれますからねっていうのをあらかじめ司会の人に言わせるとかね、それも今日あなたの話聞いて、それもまた次のやるべきこととして思ったわけやな。だからまああとは僕は僕もそうやし、あなたもそうやし、それでゆきちゃんも人に気軽に話しかけられないっていうのは、きっとねほとんどの人がそうかもっていう、今思ってしもてね。そやから何やろ、僕が僕のクライアントの人たちもね、いやそ来たらどうやって行っていいんですかって言うじゃん、はいはい、でも知らない人ばっかりだからって言ってね、いや大丈夫やって、それは紹介してあげるからって言うとね、それでまあ最初は紹介するんだけど、その後やその人が終わってまうと、次またポッツンでしょ、ちょっと待てよおい、もっといかんかいと思うねんけどさ。だからそれはね、やっぱり自分でねやらんとしゃあないわな、うん、だからできるだけ共通点を見つけるっちゅうかな。それで名古屋一大の河合先生のところ の、 学生さんが 3,4 人来るんだけどね、子らは最初から教えられてて、自分らで名刺まで作ってね、それでそれを持って、すいません
学生のお話を伺わせてもらえますかって来るんだよ、
ね、きっとだってそれがせっかくの機会でね、いわゆる社会人のそれも上昇志向のアホなやつじゃないよ、アホなやつに話言ったらもうきっと悪夢見ると思うねんけどね、それなりの人たち来てその人に名刺出したら喋ってくれるじゃん。だから一度中学生のうちでインターンした女の子を来させたのね、そうするとね彼女はそっから中にね話しに行くね、ちょうどあの今日も来てるね、あの彼女のそれで誰の話が一番良かったって聞くとね彼女の名前が上がってきたりするのね。つまり中学生が質問して普通はね答えてくれないと思ってたらね、ものすごく丁寧に説明してくれる、だからすごくね良かったんですっていうのね。だからそういう会やからね、だからいろんな人にこの人誰って大体うちのメンバーとか普段よく見る人にね、この人 どこにいますって聞いたらね、あの人って教えてくれると思うんだよね。だからそういう風な春巻きクラブとか洋和会を十分楽しむ方法みたいなやつをちょっと書いとかなあかんか、
ね、
ないわゆる活用術みたいな、どうすれば
いいです、ね、
うん、この2時間とか2時間半をね最大に生かして自分がなんで今日こんなに賢くなったんだろうっていう風になれるっていうのはいいと思うのね。それでそういう意味から言うとね、僕時々実学会もそれから春巻きも洋和会もそうやねんけど、新しく来た人って見ることあるのね。それでまあそのこと気がつくとなんか初めてなんよねって、それでこの間の研修に出たっていうことですよねみたいなことやんねんけど、その後のフォローしてないね。だからねその時にみんながねまた来たらとかね、なんかちょっと仲良しになるときっと来るんやと思うよな。だから今日の荒牧さんがまあおそらく数百人、まあ1000人以上のところで教えたのか2、3人なんかの1人っていうのはね、ある意味もったいないというよりはもったいないんだよね。だってコンサルティングやろうという人がね、コンサルティングやってるまさに修羅場をくぐってきた人から学べるって言ったら、そんな貴重なことってないじゃん。うん、だからきっとそんなん言ってもな、俺そんなスルーしてな一人で酒飲んでアハハハハやってんちゃうかってまさか思ってないやろなってみんな思ってたりしてね、え違うんですかとか言ってね、うん、だからむしろね僕は今日は加賀美さんが言うてくれた質問っていうのはね、新しい気づきっていうのかな、どうしても僕は春巻きっていうのはもう28年やってるわけじゃん。で洋和会自体が何もや13年やね、やってるわけで、その間にずっとこういろんな人が来てはいなくなり、また新たな人が来てって、いやそれはもちろん全然悪い話じゃなくてね、自分でまた新たな道を探していくと、新たな仲間を探すってそれも全然いいことやけど、でもなんかせっかくだからね、その中で自分もここでしっかり学んで自分の能力をもっと高める機会っていうのはいっぱいあるわけやから、なんかそういう機会やからね、これは もったいないなみたいな、
そうですね、はい、
そやから普通僕が昔の会社におったら「お前何言うてるやお前自分来たいんかい」とか言うねんけど、でもそやなしにね、むしろいろんな仕掛けとか仕組みをこう作っておいてあげてね、最大活用できるっていうことがいかに重要か、それでもちろん自分自身でね、さっきいくつかのティップスみたいなこと言うたんやけど、まあ質問をしてみる、そのためにはなんかその人どんな人かっていうのをその場で見てね、あこの人こんな人いるじゃんっていうことが分かればね、それこそ分かんなかったらここで 何されてる会社なんですか。だからちょうどこの間先週の金曜日トライた京都のメーカーのね、あの部長さんやけど、何の会社ですかって最初そこから来るんですよ。でいや一応コンサルティングで言ってたら、なんか怪しいコンサルティング会社ちゃうかなと思うじゃん。それでいや一応マッキンゼって、ああそうですかこれね、うん、 まあそんなのそれから、はい、まさに何の会社なんですかっていうね、うん、でここにどれぐらいおいでになってんですかっていうこともね、すごくいいと。それでいやまだここ1年ぐらいしかって、あんな方私と一緒なんですねって、どこでお知りになられたんですかっていう、それこそねいっぱい聞きたいことってあると思うね。なんでかっていうと、聞くことによってそこから学ぶことがいろいろできるから。だってあなたにしてみてもな、まあそんなこと考えてるかどうか分からへんねんけど、あなたの大神楽とかその伝統芸ということを中心に集まってみる人たちを作ってみるみたいな、な、そんな会やってみようなんていうのも、まあ、別に悪い話、まあ、あるのか分からへんけど、ね、まあ、ファンクラブがあったりなんかあるのか分からへんけど、なんかこのやっぱりその伝統芸からね何を学ぶのかやな。俺はすぐ問題解決やから何を学ぶかっていうことを重要してるのね。でもちろん伝統芸っていうのはそこで楽しむっていうようなことへ来てよかったなっていうのもあると思うねんけどね、僕的に言うと伝統芸っていうのは絶対廃れさせちゃいけないってこう思ってるわけな。日本が誇るべきあの伝統芸だから、それを何としてでもあの継承しなきゃならない、まあ、継承するためにはその伝統芸の精神を分かってないとね、なかなか次に続けにくいじゃん。だからそれを知るため、ちょうどあの京都の舞妓さんなんかは中学生から沖屋に行ってね学ぶわけじゃん。それでありとあらゆる芸を学ぶでしょ。であれはまさにその家族の一員になって、その沖屋のお母さんからあのいわゆる中学生、としてのその、うん、まあ生き方であったり舞妓さんの生き方であったり芸妓さんになってからの生き方とかいうのを聞きながらね、それでそこでまあ育っていくんやけど、まあその中学生のなり手がやっぱり少なくて、今はなんかネットでね、
はい、
こう SNS だっていうのね、はいはい、それで僕はそれはまあ時代が変わってきてそれはそうやねんけど、なんかこう学べるようなね、機会っていうのがこうあると、特に伝統芸っていうのはその価値観であるとかね、なぜそういうものが生まれてどういう時代の背景にね、それが1300年続いてるっていうことは必要とされたから残ってきてるんで、ほんなら必要とされてることが変わってきたのかって言ったらそうじゃなくて、もっと必要とされる人たちが増えてるにもかかわらず、それにそういうことに触れる機会がねないと。ほんならそういう機会作らなあかんやん。だから昔僕はあの広瀬香美ちゃんと仲良しやったもんで、あそこの広瀬香美音楽学校っていうのやってるのね、あの歌を教えてて、でそこ の, あの副校長の人に春巻きに来て喋ってもらったんですよ。その音楽歌を学ぶって、まあ、教えるってどういうことをやってるのか。だからそんなことを考えるとな、そうするとこういう集まりの中でどんな人たちがどんなことに興味があってね、本当はもっとこんなことがあったらなって、それでその時には私大神楽っていう、まあ1300年続いてるけどみんなあんまり知らんと思うねんけど、こういうのってどう思われますみたいに聞いたらね、それだけでな、知識だけじゃなくて知恵が生まれてくる。知恵が生まれると新しい出来事が生まれる可能性があるのね。だからそんなことをこうせっかくからの、だからこれからあなた、まあ春巻きはもちろん洋和会や、あ、君斎藤組に登録しなかったね、
はい、
それは流してないの、そらそうやん、じゃあやからあの子はもっと学べることいっぱいあると思うで、
はい、
うん、いやいや、うん、そうやね、と僕は思うんです、
はいはいはい、
だからあの人見知りするっていうのは別に普通のことをやと思うねんな、でもこれからある意図を持ってね、やっぱりあなたがやろうとしてることをやってることっていうのは非常に大事なことをやってるんでね、日本という国にとって、だからそれを今後どのように、継承し多くの人たちに知ってもらえるためには、そのことについて意見を述べてくれる人はいっぱいいると思うわ。 春巻きにも洋菓子にも、
はいはい、
僕らの会っていうのはあの閉じたあの会じゃなくてね、うん、誰に対してもオープン、うん、ただやっぱり学ぶっていうとねドン引きする人が多いわけやな、
うん、
だって学びたくない学ばないで金持ちになりたいやつばっかりやな、うん、もうせえからあかんねん、うん、
な
楽な道を選ぼうとするから
じゃああれですねこちらもこう質問力も鍛えるっていうのも大切ですね。
そうそうそう、
うん、
そやから僕の質問力っていうのは3時間の e ラーニングを作ったわけよ。
あ
重要やから、
はいはい、
だから営業の人たちが商談している内容を見るとね考え方表現の仕方質問の仕方が悪いからな、だから営業活動がうまくいかないんやぞっていうことを言うてやれるね。自分ではちゃんとやってるように見えるけど喋ってることを文字に起こすとな、
うん、
それ見える化されてるから添削してあげれるね、
うんうんうんうん、
なぜこんな質問するんやと、
はい、
だからもう質問する力っていうのがついてる質問力のある人っていうのはね、うん、結果を生み出すことができる人だろうな。
うん
僕は今まで、うん、あの質問力で添削した人はだいたい500人ぐらいいるのね、
はい、
500人の中でこいつすごいぞっていうのは3人しかいないからということはいかにみんな学んでないから、うん、いやもちろん学んでないんですよ、うん、誰も教えないから、
はい、
だから本屋に売ってるやつみたいにあんなも質問力まあそんなことかな、
はい、
どうですか、
はい、じゃあ春巻き会やあの、ね、洋和会、
うん、それはもうぜひ
質問力を磨くには絶好の場ということです
ね。いやそれはもう絶対や、うん
はい
うんまあ、ほら、
はい、
新たにいろんな質問する人も出てくるからな、はい、そうするとあこの質問いい質問やなと思ったら、うん、いい質問ですねって褒めたるやん。
あ
俺のすぐ褒めるだよ。うわそれめっちゃええやん、
はい、
でも目覚めると思うよ。あ、なるほどなーって普段の喋り方やから、
はい、
つまり学んでるはずやのに、
はい、
普段の喋り方がそのまま出てくるね。つまりね頭使ってないんですよ。考えてない、
はい、
思ったことを言うてるから、それは質問する力の中で最もあかんねん、
はい、私のラジオの弱会ラジオの使命は先生の質問力を引き出すっていうものがありますので皆さんぜひお待ちください。
ほんまやな、はい、
はい、というわけで先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
弱は弱は弱は弱は I will be with you 大きな輪になるいつも
続いて弱会ラジオ。それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ヨッキーでした。
大きな輪になる